東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます、
は
い、
さて今朝はどんなお話でしょうか。
はい、私の分野名は災害医療国際協力学と言いますけれども、一体何をしてるんだと言われると非常に申し訳ないというぐらい、私自身は災害医療の時に国際的に助けに行ったことは一つも一回もないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、ないんです。で、これは、日本から助けに行く場合には、はい、その国から正式な要請があって、その要請に基づいて日本国政府が JDR と言われる、日本からの災害派遣チームを派遣をするという枠組みの中でしか行うことができません。で、それは JDR というもののメンバーに入っていることが一つと、そのメンバーに入って海外に出て医療的な支援を行うための基本的なトレーニングですとか資格ですとか、こういったものを身につけてないといけないということになります。で、私はそのトレーニングを受けたこともなければ、そうやって実際に海外に派遣されたこともありません。ただ日本の災害医学会というものがあるんですけれども、この日本の災害医学会を作った先生たちはやはり過去にそういう国際的な医療支援を経験をされて、さらに1995年の阪神淡路大震災を経験された先生たちが中心的なメンバーとなって、救急医療の分野からあるいはさまざまな、医療看護公衆衛生保健福祉、それから自衛隊も含めたですね、行政の面々が今の日本災害医学会を作っていまして、私の役割はむしろこれをどうやったら効率的に、それからやはり人を助けるということを最大化するような形にできていくかということを研究することというふうになっています。
あ、なるほど。で、今日具体的にその国際協力として、はいはい、何が進んでいるのかを、
今までにも何回か話したことはあるんですけれども、ASEAN というアジアの地域がの連合体がありまして、これ ASEAN は国同士の連合体ですけれども、 ASEAN はワンアセアンワンレスポンスということをスローガンに掲げまして、はい、災害が ASEAN の中で起こった時には ASEAN 同士で協力をして助け合って対応していきましょうということになっています。
はい、
このワンアセアンワンレスポンスという概念を日本も賛同をして支援するために、日本とタイの二国間協定に基づいて、この ASEAN の中で災害の医療ですとか災害に関するヘルスマネジメントですね、健康を守るための枠組みのを標準化するプロジェクト、これをアーチプロジェクトと言いますけれども、このアーチプロジェクトが過去3年間ずっと行われてきました。で、この3年が終了したので、第2フェーズに入っています。今これからアーチ2というのが動き出すんですけれども、このアーチ2というものも、やはり日本これまでやってきた3年間に加えて、次の災害医療災害保険を担う人たちをどのようにして教育をし、それから訓練をし、ASEAN の中で起こった災害に対して対応してもらうかということを考えていく枠組みになっています。
なるほど。その3年間の第一フェーズの成果はいかがでしたか。
はい、3年間の中でですね、非常に分かりやすい成果というものは、
はい、
ASEAN の国々が災害派遣医療チームが一箇所の国に集まって、リージョナルコーディネーションドリルというふうに言われますけれども、実際に体験をするような訓練という形になっています。
はいはい、それがこの3年間の間に何回か行われたわけですね。
これがこれまでに3回行われまして、
は
い、会ごとにどんどん充実をしていく。そこに参加することによって、ああ、災害対応は空港で入る時からも始まるんだな、それから出る時もこういうことを気をつけなくちゃいけないんだな、それからちゃんとそれに認証されるための装備とか知識とかツールといったものを持ってないといけないんだなということが分かるわけですね。
なるほど。
あと、それからまたいい効果は、各国のその災害医療のチームと実際に対面をして訓練をしますので、あそこの国にはこういう人たちがいるということを顔の見える関係を築くことができるということになります。
はい、 で今回のその第二フェーズはどんなことが課題として取り組まれるんですか。
はい、これはですね、例えばその第一フェーズの中でも標準的に使われるようになったミニマムデータセットというものがありますけれども、はい、これはもともとフィリピンで開発をされたサーベイランスシステムということになるんですが、どの避難所に下痢をしている人が何人いるかということをとか、あとはここにメンタルヘルスを患っている人が何人いるとか、はい、ということをリアルタイムに集計をできるそういうツールという形になります。これはフィリピンの、はい、フィリピン政府とそれからフィリピンの WHO 事務所が協力をして作ったスピードシステムというものがあるんですね。で2013年に起こった台風ハイアンっていう非常に大きな台風がフィリピンを襲った時に、はい、このスピードシステムを使っているのを見た日本人の研究者の方が、これは大変素晴らしいと、これを実際にこの場で使おうと言って国際的なそのクラスターミーティングと言われますけれども、はい、支援の中で今の患者さんの状態がどれぐらいの集計でそこでなされているかということを話し合うんですが、それまでは紙でやってたんですよ。紙でいろんなことを各チームがそれぞれいろんなことを報告をしてくるんですけども、はい、それがシステム化されたことによってみんながそのデータさえ見ればパッとこの情報が分かる、今の状況が分かるというものが作られたんですね。でこの日本の先生は広島先生ですけども、日本に持ち帰って日本で J スピードというシステムを作ったんですね。このJスピードっていうのが実際に熊本2016年の熊本地震とか広島の豪雨とかこういったことで使われまして、やはり今どういう患者さんがどれぐらいどこにいるかっていうことをみんなで共有できる。そうするとちょっと自殺の可能性がある人がここにいるので、精神科の専門の先生がここに派遣しましょうと、こういう意思決定ができる。それからだんだんだんだん避難所が落ち着いてきたので外から来た支援チームはそろそろ撤退をするべきだというふうな意思決定もできる、こういうことになります。こういうツールがあるんだということを実際にそこで使ってもらって、若い世代の人たちにこういうツールを使うことでより良い災害対応ができますよというのを教育をしていきましょう、教育するカリキュラムを標準化していきましょうというのが第二フェーズの中心的なことになります。
はい、そうですか。
それからそれをさらに研究的にも ASEAN というのは非常に災害が起こりやすい地域ですので、この災害に対する研究としても推進をしていきましょうという、ASEAN のヘルスマネジメントに関するアカデミックなネットワーク、まあこういう ASEAN の中でそういう災害を一生懸命やっているような医療の組織がネットワークを作って教育と研究を推進しましょうという、こういうフェーズになっていきます。
はい、なるほど。本当にコロナも含めて世界が戦わなければいけないあらゆる災害が多発している状況ですの で、
そうです、ね、
国際間の協力っていうのもますます大切になってきますね。はい、
そうです。日本も、どのようにして国際支援を逆に受け入れるのかということは今後考えておかなくてはいけない重要なことですね。
そうですね。はい、今朝は災害医療国際協力についてお話しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。